もしもし。
はい、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、お願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
74歳です。
74歳。結婚してます？
今、別居中です。
あ、別居中ですか。はい、そうすると、今お一人で暮らしてるんですか？
はい、そうです。
はい、わかりました。それでどんなことですか？
そうですね、息子の亡くなって、約な7年ぐらいになるんですけども、
はい、
それの時に裁判で和解っていうことで相手方から分割払いで、
はい、あ、ちょっと待ってください。その7年前に亡くなられたっていうのは事件はどういうことですか？
作業中にですね、
はい、
シャベルカーに足を巻き込まれて亡くなったんですね、
はい、
それで一応裁判でいろいろして結局相手の方が分割なってで払いますってことで和解したんです、
はい、
で一応裁判した結果相手の社長さんと運転していた方から、
はい、
賠償金を取ることになったんですけど、
はい、
で一応分割払いでお払いしますってことのお話だったんですよ、
はい、
で2年半ぐらいばちゃんとこう入ってたんですけど、
要するに7年前ですね、事故が起きたのが、
はいはいはい、
2年間両方とも2年間は払っていたわけですか？毎月
社長の方は、
はい、
毎月振り込まれてるんですけども、
はい、
運転手さんの方が3ヶ月ですね、
今から3ヶ月間は振り込まれてないということですね、
はい、はい、でこれ私のうちはちょっと福田さんごめんなさい、結構主人とぶっこしてるんで、
はい、
主人と別々に払い込むことになってるんですね。
でお子さんは何人いるんですか？
あ、3人なんですけども、
3人で、その息子さんと、うん、が長男、
いや次男です、次男です、はい、
あ、はい、次男で、それでお兄さんはいるわけですね今。
あ、そうですね、長男と長女は健在なんですけど、
はい、
次男が亡くなって、
で長男長女は何歳ですか？
長男は50歳、
まあ50代ですね、はい、お嬢さんの方も50代ね、
40代ですね、
はい、40代です、はい、そうすると両方に払い込まれてないということですね。
そうですね、はっきり主人の方にその振り込まれてかどうか確認したんですけども、
はい、
返事がガタガタ騒いでもそのうち入ってくるからっていうだけの返事で、あと電話切られちゃうんですよ。
ということはご主人の方には
払い込みされてるかどうかはちょっと私も確認が
分かんないわけ
ですね。
払い込まれている可能性はあるわけですね。
おそらくあると思うんですね。なければ、
で、あなたの方だけはないと。
はいはい、
なるほどね。そうするとこれちょっと実態が分からないんですよね。で、その和解した時にはそこら辺のところはちゃんとなってるわけですね。お金を払うっていうだけじゃなくて別々に払うということが、
契約書みたいなのいただいて、
はい、
で、はい、で2ヶ月以上結局滞納した場合にはなんかあるんです、
うん、だからそれは2人に別々に払うというようにはなって、で、あなたとの契約になってるわけですか？ご主人とあなたと二人というんじゃなくて、あなたとの契約になってるの？
いや、私の方と父親の方に振り込むことになってるんです。別なんです、通帳が。
その状況で、事実はよくわからないけど、あなたの方には振り込みがないと。で、どうしたらいいでしょうかということですね。
は
い、わかりました。今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、すいません、お願いします。
こんにちは、中川です。
こんにちは、すいません、複雑なお話申し訳ないですけど、
ちょっと確認させてくださいね、
はいはい、
まずそのご質問 の、 裁判で和解をされた時には、
はい、
もう別居をされている状態だったですね。
はい、そうですね。
それでご主人とあなたが原告になって、
はい
はい、で今の2人を相手に訴えを起こしたということですか？
はい、
うん、それで今問題になっているのはその実際の行為者である運転手の方が、
はい、
その分けて払う約束になっているのね、
はい、
分けてというのは運転手の方が あの総額いくら、
はい、
それで会社なのかあるいはその会社代表者個人なのかちょっとそこが微妙だと思うんだけど、
はい、
それが、はい、あの別にいくらと、
はい、
いう形で分けて和解をしてるのね、
はい、
そこがね、
はい、
それからかつその分割支払いも、
はい、
和解調書の中で、
はい、
お母さんに月々いくら、
はい、
お父さんに月々いくら、
はい、
そういう和解になってるのね、
はい、そうです。
でそこで振込口座も指定してあるんですね、
はい、
うん、そうするとね、
はい、
あの本当ならばここへね、
はい、
あのご相談になるよりもその時代理になってくださった弁護士がいますよね、
はい、
はい、その弁護士さんとは連絡は当然取れますよね。
まあお話しすれば取れると思うんですけども、
はい、
あのその時に和解する時に、
はい、
実際この和解書類ですか、まあ、和解調書っていうんですかね、
はい、
それをしたのでもうこれには僕たちは関係ないので、まあ、あのでもしもう相手が払ってくれなくなったらどう取り付けしたらいいんですかって、それは弁護士さんに連絡した方がいいのでしょうかって言ったら、僕たちはもうそれ一切関係ないから、まあ張り込みなければそれまでかなっていうようなことを言われたので、ちょっとえっと思ったんですけど、
もしその代理人の方と費用その他のことで、
はい、
何か不義理と受け取られるか、
はい、
あるいは非常に向こうの代理人に不愉快な思いを和解成立時にさせてしまったとか、
はい、
そういう特殊ないきさつがあるんであれば、
はい、
しょうがありませんから、その和解調書、
はい、
で、あの、各都道府県ごとに弁護士会、ね、
はい、
があって、弁護士会で、会で法律相談をやっておりまして、
はい、
その法律相談のところで直接受任をすると、事件としてね、
はい、
受けると、
はい、
いうことを概ねやってますから、
はい、
そういう形でのルートで弁護士を探してご覧になるということが一つです。
あ、そうです。
はい、
わかりました。
もしもし、
はい、
あの横で聞いていても理解できないことが多いんですね。何かあの重大なことで言ってないことってあるんじゃないですか。
言っていいのかどうかと思っては
迷う。やっぱりそうでしょ。はっきりと言ってください。
僕は最初お願いした時にはすごくやってくれるなと、頼りがいがあるなと思いまして、
はい、
何もわからない私たちに力になってくれるんで頼もしいと思ってお伝えしたんですけれども、はい、3ヶ月か4ヶ月ぐらいになってからお話があるので事務所の方に来てくださいってことで言ったんですね、
はい、
でその時にあのたまたまあの娘なんか一緒になったんですけど、その時娘会社休めないんで私一人行ったんです。でこれからあのその裁判の手続きこういうこうでってお話ししてまして、でその時に何のために裁判しますかってこと聞かれたんで、まあ何のためにってことないけども、まああまり息子の死に方があまり残酷だったので、
はい、
まあ私としてはその今頭の中がまだなくなって、その時は一年そこそこだったので、
はい、
頭の中どう整理していか分かんなくておった時に、まあ、とにかく息子を返してほしいのがいっぱいですとかで言ったらば、
はい、
まあ、そんなんじゃ話にならないねってこと言われて、じゃあ帰ってくださいって言われちゃったんですよ。
はい、
帰ってくれてた。で私そのまましぼしぼ帰ったの、何が何だかさっぱり分かんなくて、
それであなたは帰った、
はい、はい。
それで なんで和解のところまで行ったんですか。
まあ一応娘たちがいろいろ娘と息子たちがやってくれて、
つまりこういうこと、そのあなたの弁護人なんだけれども、うん、あなたにはもう連絡をしないで、
はい、
お嬢さんの方に連絡をしていたということですね。
まあ大事なこととか、まあ私の方にも電話で連絡がありますから、でいろいろなんかこう調書書くときにもあのちょっとお母さんは黙っててくださいって言われて、
もう一つさっきあのなんか言わない重大なことで言ってないことないんじゃないって聞きましたけども、もう一つ聞きますけど、なんかないあなた今すごい不安なことを思ってませんか。
もう不安だらけです。
不安ですよね。
もう詩人のこともあるし、だいぶこのこともあるしもう自分、
いやその不安というのはですね、
はい、
主人のことっていうのはあなた意識してますね、
はい、
それ以外になんかもうあなたが今無意識にあるなんか不安っていうのが
他にはあとは別にないですね、うん、あと別にない、うん、ちゃんと振り込まれてくれれば
いやいや、ですからそこなんです、はい、不安だらけと言ってよく聞いてくださいね、はい、不安だらけと言ってすぐ次に主人のこと以外不安はありませんと言ってるんですよ、
うん、
これおかしいと思いません？実はあなた自身の中にご主人以外にものすごい不安があるんですよ。あのね、はっきり自分の意思が伝えられないんだと思うんですよ。
あ、それは言います。なんかいつもペースされちゃうので、
うん、
だからもう、いつもしょうがないなと思って諦めちゃう、途中で諦めて
そうなんですね。だからもう生きてることそのことが根源的に不安だから、まとめますとね、あなたは今人とうまくコミュニケーションができないですね。ちょっとこの環境の中でですね、具体的な法律相談を中川淳先生にしても、中川先生も大変ベテラン中のベテランの先生ですけれども、
はい、
弁護士の法律の専門家としてはお答えにくいかもしれませんけどね、
はい、
あなたがそういうもう生きていることそのことが不安だという状態の中で、この代理人とどういうふうに接触したらいいかということを一度伺ってみましょう。
あのコミュニケーションね、この裁判っていうのは二人三脚ですから、ご本人のあくまで代理人でしかありませんから、その二人三脚ができなければどないもしょうがない。ただ幸いにあなたの場合お嬢さんがカバーに入ってくださって、ね、お嬢さんが間を取り持って和解にまではこぎつけたね、だとすればね、あのお嬢さんの方に、
はい、
あなたの方からきちんと、
はい、
ね、
はい、
あの本当に面倒をかけて申し訳ない、
はい、
ね、きちんとお願いをするぐらいの、
はい、
ね、
はい、
スタンスでお嬢さんから代理人に連絡を取るしかないですわ、
は
い、あと思います。
今分かりました、お嬢さんからっていうの。
はい、
分
かりました。
でもまあ、なんとか今までこうやって電話もかけてくる、解決しようという意思はあるんですよ、
うん、そうですね、なんか、
うん、それはね、本当にもう苦労すれば苦労するほどね、うん、人間は寝れてくるの、
うん、
だけど今あなたその苦労すれば苦労するほど寝れてくるんだけれども、その寝れ方がちょっとまだね、
ただですよね、
うん、もうちょっとね、人の話を聞けるようになると、うん、自然と周りが物事を解決に向かいます。
そうですかね。
今もう一苦労して、これで本当に人格が濡れますから。
はい、そうですね、
うん、苦労しないと人格は濡れないな。だからこれをしっかりそのことを頭に置いてね、
うん、
解決していきましょう。
はい、分かりました。ありがとうございます。
はい、失礼します。
はい、失礼します。中川先生によろしくお願いします。
はい、失礼します。
ありがとうございます。
コミュニケーションの障害になるのは無意識領域にある不安です。